サーシャスポッドキャスト、3月1日です。サッキャス、今日はですね、ウクライナが、EU に加盟の申請をしたという話で、これもし本当に加盟することになったら前代未聞なことだなということで、ちょっとピックアップしたいと思うんですけど、EU ヨーロッパ連合はですね、EU のヨーロッパ、憲法のもとにですね、憲章のもとに、成り立っている、ある意味一つの国家みたいなものなんですね。で、通常その EU に加盟する場合っていうのは、これまでもEU ってどんどん拡大していったんですけれども、非常に長いプロセスを必要とするんですけれども、これをひょっとするとスキップして、加盟させるかもしれないと。で、今日EU の、議会で、今 EU、議長のですね、ウルスラ・フォンデライエンさん、もともとドイツの外相でもありましたけれども、彼女が今トップで、実際にその、EU の、議会の中で、ゼレンスキーウクライナ大統領が、中継で出て、つながってですね、かなり、EU としても、支援していくみたいな感じでですね、ゼレンスキー大統領を歓迎するような、受け入れだったんですね。で、議会の席でも各国の代表団がウクライナの国旗をですね、自分の席のところに貼ったりとかしてたんですけど、だからこれ本当にかなり前向きに進んでるんじゃないかと。その中で、フォンデライエンさんは、まずは戦争を終わらせることが前提だっていう話をしてたので、ひょっとしたらこの停戦なり、戦争がを終結させないとその EU への加盟っていうのはないかもしれないけど、ただかなりその、サポートする方向になっていくということなんですね。で、これ何がそんなに前代未聞かというと、先ほども言ったように、かなりその普通はいろんなそのプロセスを経て EU って加盟するんですよね。っていうのは EU って簡単に、誰でも加盟できるわけではなくて、その EU の加盟のためにはですね、いくつか、その条件があるわけですね。で、これコペンハーゲン基準とも言われてるんですけども、その適してるかどうかっていうのを審査するわけですね。で、EU ってもともと EC っていう名前でしたよね。で、その前は EEC ってもともと経済連合から始まってるんですけど、当然ながらまず経済的な基準もあるわけですよね。というのは、これ例えばうちの国が財政的にやばくなってきましたんで EU 入りたいですってなったら、その国が困ってる経済を他の国が全部で一手に引き受けることになっちゃうんで、まずその経済的に健全であることっていうことは当然なんですけど、それ以外にも、民主主義がきちっと守られているとか、っていうことが非常に重要な要素なんですよね。民主的な、統治、あと、マイノリティ、に対して、少数民族といったらいいんですかね、マイノリティとかに対しての、きちんと保護はされているかとか、そういう、人権が尊重されているかとか、というで、当然ながら経済がちゃんとしてるだけじゃなくて、市場経済がちゃんと導入されてるかどうか、計画とか経済とか共産主義的なのではなくて、市場経済がちゃんと導入されてるかどうかっていうのが、これ要素としてあるんですね。で、今その戦争、攻められてる真っただ中のウクライナに、その経済的に安定的なのかどうかっていうのはちょっと条件的に置いといたとしても、そもそもゼレンスキー大統領が当選してからこの2年、ウクライナはそれまでも NATO の加盟申請とかいろいろしてたんですけれども、民主主義などが、特にゼレンスキー大統領が入ってから、大統領就任してから後退してるって言われてたんですね。で、もともと役者コメディアンとして活動していたゼレンスキー大統領が本当に、ドラマで大統領を演じてて、 そこから本当に大統領になっちゃって、でその時は7割ぐらいの支持があったんですけど、直近、ロシアが、侵攻してくるまでの直前の、支持率って 20% 台だったわけですよね。ものすごい下がったわけですよ。かなり権威主義と言われて的に言われ権威主義的だと言われていて、で汚職も増えて民主主義も後退していたと言われていた、ゼレンスキー政権のウクライナが、まあ、その民主主義や市場経済、そして人権を尊重するというね、そういう状況が、まあ、てか条件が必須な EU に加盟するとなると、これ本当にかなり前代未聞で、そうすると加盟した後にその条件を、まあ修正して認めていくというか、適用していく、国内に適用していくようにしていくのかとか、これで言うと、例えばその今回のことにもすごいセンシティブなのは、ウクライナにも 1,2 割ぐらいそのロシア系の人たちがいて、でそれが、まあ、東側とかクリミアで、まあ、かなり新ロシアとして、独立の方を望んでいたりとかっていう人たちもかなりいるわけですよね。でそういう人たちの保護もしなきゃいけないということを、まあ、まず乗り越えなきゃいけないということもあると。ただまあこれどのタイミングでこのウクライナが EU に入るかっていうのも、例えば今の状況でもし緊急的に入れるとなると、その瞬間に EU に入った瞬間に、まあ、マーストリヒト条約の、まあ、結ぶことになると思うんですけど、その条約に加盟することになると、まず国境が撤廃されるので、ウクライナ人が今大変な思いをして、50万人ぐらいが、難民として、まあ、ポーランドや、隣国に行ってるようですけれども、まあ、ベルリンなんかに到着した人もいるというふうにドイツではニュースで伝えられてますけど、これがまあ国境が自由になるので、マストリヒト条約も加盟すればそのまま、一気にこう、まあ、人の移動が、できるようになるということで、まあ、この戦争中であれば、であと EU 域内ということになると、まあ、ある意味ヨーロッパという国の一員になるので、ロシアが攻めてきた時に NATO には加盟してないかもしれないけど、ヨーロッパの一部ですから、そうすると今は、武器のための資金供給などをしている、まあ、ドイツなど他のヨーロッパの国が、軍隊を送っていい大義名分ができるってことになるわけですよね。でそうなると、まあ、これは本当に全面的に戦う、ヨーロッパ対ロシアが戦うことになるということになるわけですけど、まあ、そういうことも可能ですよというプレッシャーをひょっとするとロシアに対して与えてるっていうことなのかもしれないけど、だけれどもこれ、そのカードを、まあちらつかせてきたというか、EU としても、まあ、そうなるんですよっていうことをですね、見せつけてるっていうのは結構次なる前代未聞の段階かなというふうに、まあその裏にはですね、プーチン大統領が、まあ、核兵器の使用もちらつかせてるということで、まあ BBC の記事にもなってましたけれども、本当に使わないと思うかと、いやウクライナなんて攻めるはずがないと思ってたよね、キエフは攻めるはずないと思ってたよね、市民をアタックすることはないと思ってたよね、それを全部プーチンは裏切ってきたから、じゃあ核兵器は使わないよねっていうその、思いをそのまま信じていいかどうかっていうのは、今回のことに関しては通用しないんじゃないかという BBC の記事もありましたけれども、まあ、そこまで切羽詰まってる部分もあって、今話し合いが、一旦行われた中、ウクライナとロシア、それが終わってまた近日中に2度目の話し合いが行われるということですけど、その話し合いが行われている最中も別に停戦しているわけではなくて戦闘は続いていたということですから、どうなのか本当に予断を許さない状況ですけど、まあ、もしウクライナが近日中に本当に EU 加盟が認められるとすると、まあ、これは EU にとっても、まあ、今回の、まあ、超法規的な部分なのかもしれないけど、前代未聞ですし、まあ、ゼレンスキー大統領は、まあ、EU 加盟を持ってですね、相当自分の、これまで就任してからやってきたことを是正しなければならないというか、そういうことを求められるということになると思うので、 まあ、この EU 加盟が本当になされるのかどうかは注目だと思います。はい、ということで、サッキャス、今日はウクライナが本当に EU に加盟するのかどうか、これが一つ重大な局面をとなるんじゃないかなということで、その話をさせていただきました。本当に一日も早く、戦闘が終わることを願うのみです。